Today we will be finishing. It's kind of rare that we finish. We've been doing New Testament in the midweek and Old Testament. We're still just going through, so Old Testament. But we finished a book on Friday, and we're finishing a book today. It doesn't happen often. まあみんなもご存知ている通り、金曜日のバイブル祭で新約聖書を学んでるでしょ。で、もうしばらく日曜礼拝で旧約聖書なんですけど、ちょうど金曜日第1コリント終わって、で今日エレミア終わるんですよ。珍しい。And Friday Sunday で金曜日と日曜日だから、水木とかメッセージを準備してるとき、やっぱり重ねて、まあ、同じ、まあ、似てることが本当に見れるんで、多分、まあ、できればコリントの話したくないけど、出るかもしれない。We have our midweek on Friday, so Friday and Sunday usually I'm preparing Bible studies on the same days. And so because we finish both, there's kind of things in common, but I'm going to try my hardest not to talk about Corinthians and just Jeremiah. But here in chapter 52, there's a review of the destruction of Jerusalem. で、ここ52章でエルサレムの破壊のこの、まあ、復習、要約の話があるので、また振り返ること。In chapter 39,We've already kind of looked at the fall of Jerusalem, right? で、39章を学んだとき、このエルサレムの破壊の話を学びましたよね、見た。で、今、ちょっともっと細かく書いてある。Here, it's a little bit more detail. Actually, if you remember, 2 Kings from chapter 24, verse 18 to the end of chapter 25, it tells the same story. It's almost word for word, actually.で、覚えてるかどうか。第二列王記24章の18節から25章の最後まで見るとね、今のエレミア52章とほぼ同じことが書いてあるの。もうほぼ同じ言葉も。And that's why most Bible scholars agree that chapter 52 here was not written by Jeremiah and it was added on.
だから、たくさんのこの聖書学者がね、この52章はエレミアに書かれたんじゃなくて、後で、多分バルクに書かれて、ここ追加でね、入れたんですよ。
In fact, last week in chapter 51, it says at the end of the last verse, right? Thus far are the words of Jeremiah.
で、先週の51章を学んだとき、51章の最後の64節の最後の後半に、ここまでがエレミアの言葉であるって書いてある。だからもしかしてこれはバルクに書かれて、で、後で入れたんでしょう。
Anyway, I'm just going to read here verse 1. で、早速入って1節。
ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナ出身のエレミアの娘であった。
ゼデキヤ、Last King of Judah。
ゼデキヤ王はユダの最後の王様でしたよね。で、どうやって王様になったのかって、これほぼ復習だけど、覚えてるですかね、みんなは。
Again, this is a lot of review, but you remember how he became king, right? His name was actually Mataniah. で、
実は名前は、マタニアっていう名前があったんでしょうね。
He was a son of Josiah. He was the uncle of the king at the time, Jehoiachin, right?
で、ヨシアの息子、一人の、息子、ヨシアの息子の一人で、あと、その時代の王様、エホヤキン、キンの、おじさんだったんでしょう。 And what had happened was Jehoiachin tried to fight against Babylon, so he was captured, taken to Babylon, and Nebuchadnezzar made Zedekiah the king, right? So he was kind of a puppet king, and we've looked at that numerous times. で、エホヤキンがバビロンと戦おうとしてね、負けて、で、バビロン王に捕まえて、バビロンまで連れて行かれた。だから、バビロン王をネブカデネツァルがこのゼデキアを王にしたんでしょう。だから、前こういう話もしたんだけど、傀儡王みたいなのも進化の王だったんでしょう。彼が。形だけ王になったみたいで、最初から。And it says there in verse 2, で、2節見ると、彼はすべてオホヤキムがしたように、主の目に悪であることを行ったと。He did evil in the sight of the Lord, right? 主の目に悪であることを行ったって書いてある。What was the evil that he did? どんな悪を行ったか。第二歴代史三十六章。If you look at 2 Chronicles 36, verses 12 to 14, 12節から14節。He did evil in the sight of the Lord his God and did not humble himself before Jeremiah the prophet who spoke from the mouth of the Lord. And he also rebelled against King Nebuchadnezzar who had made him swear an oath by God. But he stiffened his neck and hardened his heart against turning to the Lord God of Israel. Moreover, all the leaders of the priests and the people transgressed more and more according to all the abominations of the nations and defiled the house of the Lord which he had consecrated in Jerusalem. 第二歴代史三十六章の十二節から十四節。彼はその神、主の目に悪であること。行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまた彼に神にかけて誓わせたネブカデネザルに反逆した。彼はうなじを固くし、心を閉ざして、イスラエルの神、主に立ち帰れなかった。そのゆえ、祭司長全員と民も、異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された王の宮を汚したと。We see all the evil that he did. どんな悪を行ったかって。エレミアの前にへりくだなかったとか。He didn't humble himself, it says, before Jeremiah. In fact, he hated Jeremiah, right? エレミア憎んだんでしょうね。Why did he hate Jeremiah? Because Jeremiah didn't tell him what he wanted to hear. で、なぜエレミア憎んだかって。エレミアが、このゼデキが聞きたいことを伝えなかったから。And he was so prideful, you know, he didn't want anybody to correct him, right? で、ものすごいプライドがあって、他の人に正されたくなかったんですよ。Even if God said, do this, tell me what to do, God. だから神様がもうこうやりなさいよって、神様に言われてもしなかったんですよ。Even if it was right, even if it was the truth, he didn't care, right? 正しいことでも、愛を持って正しいことがあっても、従いたくなかったんでしょう。And so because of that, because of his heart, he did whatever he wanted. で、そういうプライドがあったから、自分のやりたいことだけをしたんでしょうね。And it led him to fight against Nebuchadnezzar, even though God didn't want him to. で、神様がね、ユダ、このゼデキア王をネブカデネザルバビロンと戦ってほしくなかったけど、プライドがあって、ゼデキアが一緒に、ネブカデネザルに対して戦おうとしたんですよね。見心じゃなかったのに。And then verse 3, 3節。実にエルサレムとユダが主の前から投げ捨てられるに至ったのは、主の怒りによるものであった。その後、ゼデキアはバビロンの王に反逆した。You know, God promised and comforted Israel, right? He had a plan for them. 神様はイスラエルのために計画がちゃんとあったん、ご計画が。Remember Jeremiah 29:11? エレミア 29:11 節。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく、 平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだって。
Right. God told Israel, I have a plan for I know the thoughts I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and of evil, not of evil, to give you a future and a hope. Right? God wanted the best for Israel. イスラエルのために一番ベストを望んだ神様が望まれた。God wants the best for you too, right? ここにいるみんな、神様もあなたのためにベストだけを望んで求めてないんでしょうね。The Bible tells us that we can do all things through Christ. 聖書を見るとイエス様によってどんなことでもできるよって書いてある。God loves all mankind. 神様みんな世界のすべての人愛されてる。And without Jesus, we can do nothing, right? でもイエス様がおられないと本当に何もできないでしょ。And it's a stubborn heart that guides us away from God, away from His will, away from His protection. でも、プライドがあったら、硬い、頑固な心、頭があったら、神様から離れていくでしょ。神の臨在から、神の守りからとか。で、ユダの場合、エルセムの場合、もう、この裁きがあったんだ。この裁きを許されたんだ、神様が。And so God allowed this judgment to happen. It says here that Zedekiah stiffened his neck, right? He hardened his heart against turning to the Lord.
ここに書いてあるのは、ここじゃなくて、第二歴代史のところに、2 Chronicles。うなじを固くし、心を閉ざして、イスラエルの神、主に立ち返らなかったって書いてある。
Remember, God's plan was for the Babylonian captivity to happen.
このバビロン報酬を見ると、神様が、バビロン報酬は神の御心の一部だったんでしょうね。
Even because of their idolatry, God was going to allow that to happen for 70 years.
70年間神様がそういうことを許されるよって。でも、それがあっても、共におられるよと、約束。されたんでしょうね、神様が。
But he told them, even though that happens, I'm going to be with you, I'm not going to leave you. Right? Sure, it was a consequence of sin.
で、罪のこういう処罰、結果としてそれがあったんでしょうね。懲らしめだったんでしょうね。
It was a chastisement. But, God said, it has to happen.
でもそういうことをならないといけないよって、神様が言われたんでしょう。
It had a purpose, right?
ちゃんとこの、目的があったんですよ。
And Jeremiah was faithful to that message over and over again. He told Zedekiah, well, God told Zedekiah, right? You're going to lose. Don't fight.
で、エレミアが忠実で神様からのメッセージ何回もみんなに言ったでしょ、エゼレキヤ王にも。32章のところでね、戦っても勝つことはできないよって、エレミアがゼレキヤ王に言ったでしょ。
神様に言われたんでしょ。That's what God said. God said, stop fighting. Stop doing things your way. You know, we can have so many bad habits that we keep doing things we shouldn't be doing, right?
こういう癖、悪い習慣が結構あるんですよね、人間ってのは。やっちゃいけないことをしょうがなくやり続けるとか。で、神様の御心はそれをやめなさいよって。
And God's heart is that we stop, you know, and just yield to Him.
ただ、すべて神様に、もう、聖書に書いてるように、心配させてくださることもあるでしょうね。
To cast your cares on Him. But when we don't listen to the Lord, what happens? Things get worse.
でも、神の御心を無視したら、耳、聞き入れなかったらどうなるのって自動的に悪化するんだ。悪くなるでしょ。
All the false prophets, you know. They just went with what they thought was a popular message.
この偽祭司たち、偽預言者たち、このポピュラーの好きそうなメッセージだけ、ゼレキヤ王に伝えたでしょ。
Keep fighting. Oh, you're gonna win. Rah, rah. だから戦ってもいいよ。絶対勝つよって。ゼレキヤ王に言った。Things got worse. でも悪化されたんじゃん、すべて。Makes me think of the, just the power of pride. このプライドの危険ってわかるでしょ? You know, it's a question that, like, I ask myself, right? How humble am I? Like, how much pride do I have, Lord? 僕自分自身にも聞くことでしょって、どのぐらいプライドがあるかって、どうやって、どのぐらい減り下ってるのかとか。Right? Jesus said to deny yourself daily, pick up your cross and follow him, right? イエス様が自分を捨て、従って行きなさいよって言われたでしょ?来なさい、従って来なさいよってイエス様言われたでしょ ?Right? How do we receive things? どうやって受け取るんですかね?いろんな話、いろんな情報とか。ちゃんと習う?学びになる? Do we learn? Do we receive from the Lord? Do we receive from others? 他の人から、神様から、いろいろ受けようとするの?In the Lord's Prayer, Jesus said to pray, Thy kingdom come, Thy will be done, right? 主の祈りには、イエス様が言われたのは、祈るとき、御国が来ますように、御心が天に起こらるように、地でも行われますようにって。神様、あなたの御心、あなたの御国、自分の心じゃなくて、自分の願いじゃないんですよね。James 4:10 tells us to humble ourselves in the sight of the Lord and he will lift us up. ヤコブ 4:10 節、主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださる。1 Peter 5:6-7, Therefore humble yourselves under the mighty hand of God that he may exalt you in due time, casting your care upon him for he cares for you. 第1ペテロ 5:6-7 ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうどいい時にあなた方を高く上げてくださる。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。It's about yielding. 主に委ねるべきことたくさんあるですよね。Going on verses 4 to 6, 行きまして4節から6節、ゼレキヤの治世の第9年、第10の月の10日に、バビロンのネブカデネザルは、その全軍勢を率いて、エルスレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲を周囲に類を築いた。こうして都は、ゼデキヤ王の第11年は包囲されていた。第4年の月の9日、都の中で食糧難がひどくなり、民衆に食物がなくなったって。これは包囲ですよね、当たり前。Obviously, this is what a siege does. They cut off all the supplies and all the food and all the water if they can.And it lasted 2 years, actually, right? 包囲っていうのは、この、休教とか、いるものとか、全部立ったんでしょうね、そこで。だから、食べ物とか、もうできれば、飲み物、水とか、全部、立とうとするんだって。だから、みんな必死状態になる。And everyone gets desperate. They get weak. で、みんなが弱まるんでしょうね。で、7節から11節、7 to 11。その時、都は破られ、戦士たちは皆逃げて、夜のうちに王のその誓いに、二重の城壁の間にある、門の道から、都を出た。カルデア人が都を包囲していたので、彼らはアラバへの道を行った。カルデアの軍勢は王の後を追い、エリコの草原で、ゼデキヤに追いついた。すると王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。カルデアの軍勢は王を捕らえ、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上った。バビロンの王は彼に宣告を下した。バビロンの王はゼデキヤの息子たちを彼の目の
前で虐殺し、ユダの首長たちも皆リブラで虐殺虐殺した。11節。さらにゼデキヤの目をつぶし、彼を聖堂の足かせにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬ日まで獄屋に入れておいた。2 years, right? We see. だから2年間包囲したんだ。包囲されたバビロンに。And then finally, and we know the date actually, it's July 16th, 586 BC. で、ちょうど日付も知ってるんでしょ、歴史を見ると。紀元前586年の7月16日。これは。バビロンがその壁、城壁を打ち破ったでしょ。Babylon breaks through the walls of Jerusalem, エルサレムの。And we see what Zedekiah does, right? で、ゼデキア何したかってわかるでしょ。逃げようとしたんだ。逃げ出したんだ。He takes off running. God told Jeremiah, don't run. Right? 神様がエレミア、not Jeremiah, Zedekiah. ゼデキアに言われたのは、逃げないでって言ったでしょ。ただ、降伏してって。He said to surrender to Babylon. That was all part of God's plan. 神様のご計画通りだったから、すべてが。御心通りだったから。Part of God's will. And yet, well, not and yet. And if he did, somehow his life would be spared, right? で、神様に従おうとしたら、この殺されないとか。ゼデキヤが。でも、もちろん、神様のことを従わなかったんですよね。Of course he didn't do that. You know, think about this, what he does. Here comes the enemy, they break through, and Zedekiah takes off running, right? よく考えてください。想像してみてください。こういう場面。敵が街に入るんでしょう。で、逃げ出したでしょ、ゼデキヤが。私たちどうするの？それがあったら。What would we do if something like that happened?I think most people would run. 多くの人は逃げようとするんでしょうね。You know, we have a fear reflex. People do. まあ人間っていうのはこの恐れの反射があるんでしょう。Something that we're afraid of, we just avoid beyond all costs. 怖いことが目の前にあったら自動的に逃げようとする。身を隠れようとする。身隠れようとするとか。反射でしょ？ It's a reflex. You know, it reminds me of a story. It's kind of a strange story, but just reminded me of it. で、なんかちょっと変な話思い出したんだけど。You know, a friend of mine got bitten by an eel. うちの友達がね、高校の時、このうつぼに噛まれた。うつぼ。ウツボって海の悪魔。We call him the devil of the ocean. Moray eels. But it bit him. And when it bit him, he put his hand in a tide pool there. And when it bit him, he yanked his arm out. で、噛まれて、あの水たまりのところに手入れて、噛まれて、で、手をこうやって引っ張ったんだよ。引っ張り出した。当たり前でしょ？ Isn't that what everyone else would do?And because of that, kind of gross, but he had like a hole here and he had flesh hanging where the thing bit him, right?
まあちょっとグロい話だけど、ここちょっと穴があって、ここ肉がぶら下がってたんです、ここで。
Anyways, he goes to the doctor. The doctor shows him up, right? で、
あの病院に行って、で、もちろん先生が、そこのお医者さんがそれを塗ったんでしょ、そのところ。で、面白いアドバイスがあった、その先生が。
And the doctor had some interesting advice.He goes, the next time you get bitten, don't pull your arm out. Push your arm in.
その先生が言ってくれたのはね、また今度を噛まれるとき、噛まれたくないでしょ。でも噛まれたら、引っ張り出さないでって言うでよ。逆に押してって。で、友達が、って言ったんでしょうね。
Don't pull it out. He said, push it in. Any other reason? ちゃんと理由があって、なぜかって、ウツボの歯を見ると、この、
あの、中の方に、内側の方に向いてとか、そういう、だから押したら、あの、逆に、口を開けて話すよとか、そういう話があったんです。
And he had a reason, he said, because of the way the teeth of an eel is, it's pointing inward. If you pull out, no good, right? You push in, the thing will gag, open his mouth, pull your arm out, no problem. But when my friend said that, I actually laughed a little bit.
で、友達にそういう質問聞いたとき、ちょっと笑ったんですよ、僕は。Who's gonna push your arm in when you get bit? この噛まれたら誰が、はい、どうぞって、やるの？
Reflex, pull.
反射ってのは引っ張るでしょ？
I said it's a strange story, but it got me thinking.
変な話って言ったんだけど、なんかそういう話通してね、どうやって、もう良い反射作れるのって。
How do we make a good reflex? That's what I was thinking about.
First, we need to know why.We need to do a certain thing. We need to know what's right, right? まず何が正しいかは知るべきでしょうね、もちろん。
We need to know the truth, right?
何が正しい、何が一番いいなのかを知るべき。You know, God is our doctor. 神様は私たちの先生、お医者さんでしょ。何が正しいかって神様全部ご存じてるでしょ。
God knows what's right, everything. And He tells us what's right through the Bible.
で、御言葉として何が正しいかを私たちに教えてくださる。
Now, once we establish what's right, once we know what the truth is, the next thing we need to do is I believe we need to rehearse it. We need to practice it. We need to meditate on it.
で、何が正しいかってもしっかり、まあ、土台として作ったらね、分かったら、次のステップはこうですよ。それを、頭の中に、リハをする。そういうことを習熟させないといけないと思うんですよ。この思い巡らしっていうこと。
The Bible in Psalm chapter 1 says, the blessed man is the man who meditates on God's word day and night, right?
詩篇一篇見るとね、幸いな人は、この主の教えを喜びとし、昼も、夜もその教えを口ずさむって書いてある。
And then he's a fruit, why is he blessed? He's so fruitful, right?
で、なぜ恵まれたのはって、実を結べるようになるとか。
You know, growing up, I played a lot of sports.
で、僕、小さい頃からずっとスポーツやったんでしょう。まあ、あの、カナイダーもそうですね、ダントゥー。And うちの子供たちもスポーツやってる。
My kids play sports now, so a lot of what I think about is related to sports, so if you don't like sports, sorry.
だから僕の考え方ってなんかスポーツの影響がいつもある。だからスポーツ嫌い人ここにいたらごめんなさい。
But when you play sports, there's two kinds of strengths that you, でもスポーツするとき、運動するとき、この二種類の力が必要でしょ。You need physical strength, right?
体力。体の力、肉体の力が必要。
But you also need mental strength, right?
でも精神力も必要でしょ。
You can be the most gifted athlete in the world, but if you're mentally weak, when the pressure's on, what's going to happen? You're going to fold.
だから、能力、才能がね、神様から素晴らしい体力とかがあっても、精神力がなければ、プレッシャーが来るとき、どうするの？
In fact, the really good athletes, the professional athletes, they say the mental is more important than the physical. It's easy for them to say, right? Because they can jump 10 feet high.
で、プロ、活躍してるプロの選手たちがよくこういうこと言うんだけど、このフィジカルよりもメンタル方が強い、が必要だよって、大事だよって言ってる。まあ言いやすいけどね。このフィジカルはもう当たり前だから、その人たちは。
But here's the thing, this is the parallel here. As Christians, there's two kinds of strengths we need to.
でも、だからなんでこの話したのは、クリスチャンとして二つの力があるんですよ。
See, we live in this world. So, I think physical strength, there's a need for it, right? この世にいるから、この肉体の力、まあ、健康のこととかが大事だと思うんですよね、当たり前。But, our spiritual strength is more important, right? でも肉体よりも霊的の力の方が大事ですよね。霊的の健康はもっと大事。Actually, Paul said that to Timothy. Work out if you want. Physical is good, but it's not the main thing. パウロもテモテにそういうこと言ったんでしょうね。だから健康のために体とかも強くしてもいいんだけど、それがメインじゃないよって。And the same way a professional athlete visualizes and thinks about different situations so that they can perform well, I think as Christians we need to think about the things of God. だから、プロの選手、アスリートがね、いつも頭の中にこのリハしてるんでしょうね。思い巡らしてるって、そのメンタルのため。私たちが霊的のために同じことしないといけないと思うんですよ。神様のことをこういう思い浮かぶ必要があるんですよ。時間を持つとか、まあ、運動、稽古するのも必要だと思うんですよ。It's good to think about, to work it out even. Otherwise, what happens is,We just rely on the flesh. で、そうしなければ、肉だけ頼れるようになる。その反射とかは。We're gonna go with what we think is the best, right? 自分にとって何がいいかをするだけ。And so we run when there's fear. We hide. だから、危険の状態になると、状況になると、自動的に逃げようとする。隠れようとするとか。But on the other side of it, when we know God's promises, we know the truth, and we're thinking about it, what happens? We do what's right. でも逆にね、何が正しいかって分かってたら、神様の約束を知ってたら、正しいことになるんです、その反射は。We're gonna live in God's will. 神の御心のど真ん中に、生きるようになるとか。恐れなし。No fear. Anyway, Zedekiah here, he reacts in the flesh, right? Obviously. でも、Zedekiah が、肉に落ちてね、ここ、反射したんだって。Here's the thing, when you react in the flesh, there's another word for that, it's called disobedience, in case you're wondering. で、肉に対して反射することって、一言で言うと、これ不従順でしょ。ただ。And so he gets captured, blinded, sentenced to death. だから、捕まえて、目が潰されて、で、死刑判決、受けた。Let me go on. 12 to 23. I'm gonna read a chunk here. 12から23まで読む。第五の月。10日、バビロンの王ネブカデネツァル王の第19年のこと、バビロンの王の家来、新衛隊の長ネブカデネツァルがエルサレムに来て、ネブザルアダンがエルサレムに来て、州の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。新衛隊の長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムを取り巻く城壁すべてを打ち壊した。人衛隊の長をネブザルアダンは民の貧しい者たちの一部と都に残されていた残りの民バビロンの王に降伏した投降者たちその他技術に秀でた人たちを捕らえ移した。しかし、人衛隊の長ネブザルアダンは、その地の貧しい民の一部を残し、ブドウの作るものと農夫にした。カルデア人は、シュノミアの聖堂の柱と、車輪付きの台と、シュノミアにある聖堂の海を砕いて、その聖堂を皆バビロンへ運んだ。
また、ハイツボ、ジュウノオ、シントリ、バサミ、ハチ、ヒラザラ、奉仕に用いるすべての聖堂の記号を奪った。また、親衛隊の長は、小鉢、ヒザラ、ハチ、ハイツボ、食台、ひらざら、水差しなど、純金や純銀のものを奪った。ソロモン王が主の宮のために作った二本の柱、一つの海、車輪付きの台の下にある十二の聖堂の牛、これらすべてのものの聖堂の重さは測りきれなかった。その柱は一本の柱の高さが18キュビット、その周囲は12キュビット、その厚さは、指4本分で、中は空洞になっていた。その上の、中棟は聖堂で、一つの中棟の高さは5キュビットであった。中棟は周りに格子細工とザクロがあって、すべて聖堂であった。もう一本の柱もその桜もこれと同様であった。周りには、verse 23, 96の桜があり、周りの格子桜の上には全部で100の桜がであったって。That just means everything at the church. すべてが焼かれて、で、高いものが奪い取られたんですよね。And so everything gets burned, destroyed, the good stuff they take.Again, it's just interesting that for some time now, God never dwelt in that temple, right? Because of all the idol worship. And now the outside matched the inside.
面白いなのは、神様がしばらくそのお宮におられなかったんです。住まなかったんですよね。偶像礼拝とかがあったから。だから今、ちょうど今、外面が内面と同じになったんですよ。The outside matched the inside.
That's what happens, actually.Over time, you know, we can fake the outside, but it's going to catch up with us.
私たちが にはね、例えば、まあ、私たちっていうか、もう偽善とか戦ってる人とかはね、そういう風になるんでしょう。外面をきれいにしようとして、でも中身が腐ってる。だから不利で芝居でみんなごまかそうとして、外面きれいにしても、いつか一緒になるんでしょって。神の栄光がなかった。There was no glory there, no God. 24から
30。親衛隊の長は、祭司の頭、セラヤと、自席祭司、ゼパニアと三人の入り口を守る者を捕らえ、戦士たちの指揮官であった一人の宦官、都にいた王の七人の側近、民衆を徴兵する軍の長の書記、そして都の中にいた民衆60人を都から連れ去った。親衛隊の長ネブザアダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行った。バビロンの王はハマテの地のリブラで彼らを撃ち殺した。こうしてユダはその国から捕らえ撃ちされた。ネブカドネツァルが捕らえ移した民の数は次の通りである。第7年には3023人のユダヤ人。ネブカドネツァルの第18年にはエルサレムから832人。これは多分男性だけですよね。だから含めてもっとあったと思う。この女性とか。
This is just talking about the men, I think. If you add the women and children, it would have been more.
で、ネブカデネツァルの第23年には、親衛隊の長をネブザアルアダンが745人のユダヤ人を捕らえ移し、その後継は4600人であった。
The leaders here are put to death.
このリーダーたちが殺されたでしょ？
Remember these leaders? The ones who gave the false prophecies? The ones who lived according to lies?
この偽予言を伝えたリーダーたちとか、偽り嘘によって 生きた人たち、この偶像礼拝にみんな導いた人たち、people who led everyone in idolatrous practices. These are the same leaders that mocked God, mocked the prophets. で、同じこのリーダーたちが神様のメッセンジャー、預言者たちみんなあざけったとからかったとか、迫害したとか、they persecuted them. And in the end, they're put to death. で、最後に殺されたんでしょう。Even James, in the New Testament, James chapter 3 verse 1 says, My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. It's a strict judgment here. ヤコブの三章、新約聖書、ヤコブの三章、一節こう書いてあるんですよ。私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けますって。
As a pastor, right? As a leader, by default, this is not something that you take lightly. I read lightly, right?
でも、牧師としてリーダーとして、こういう聖書箇所を見て、これ軽んじることはないんですよね、もちろん。
Right? I've been given a responsibility to tell you what the truth is.
まあ、責任を見ると、私に与え、神様に与えられた責任を見ると、正しいことを教えないといけない。
I need to speak forth God's words, no matter how unpopular or difficult it is.
だから、まあ厳しく見えても、人気がなくても、御言葉をストレートで教えない、伝えないといけないでしょ。
You know, here's the thing. Church, like this, this is a place where we gather and we can find peace and we can find fellowship and love and joy and everything else, right?
ここって教会ですよね。ところだ、カルバチャペところだって教会です。教会っていう場所はね、みんな集まってきて、で、平和とか、いい交わりとか、愛とか、喜び、みんなここでもう経験することができるでしょ。
However, church is not a place where I make that fellowship, and I make that joy, and I make that love. That's the Holy Spirit's work.
でも、教会っていう場所はね、牧師が責任を取って、愛と喜びを作ろうとする場所ではないんでしょう。それは聖霊様の力。
I believe my job is to tell you what the things of the Lord and the Holy Spirit will work in your life.
だから僕の責任は、御言葉を解き明かして、神様のことを教えて、そして聖霊様がみんなの人生に働かれるんでしょう。
I think there are leaders, pastors out there who get this mixed up, to be honest.
まあ、本当に正直言うとね、こういうことを勘違いしてる世の中にリーダー牧師たちがいるんでしょう。
So if I come here thinking,What do I have to do to make everybody happy? What's going to happen to this church, right?
もし僕が教会に来てどうすればいいのか、みんな喜ばしたいから。この教会どうなるんですかね。多分妥協だらけになるんでしょうね。
We're probably going to have just a bunch of compromise here. You know, I know a kid that's about to get braces. She is a sixth grader,
小六の女の女子、知ってるんでしょ、ここの英会話教室で。で、歯列矯正をするんだ。まあ、今週かな。
This week she's gonna get it. So in class, she was feeling a little nervous. She goes, after class today, I'm gonna go get braces.
だから、緊張してたんだ。だから、英会話教室が終わって、歯医者さん行くって、ちょっと、怖かった。
She was a little nervous. So I was thinking, what do I tell her?
彼女にどう言えばいいのって思ったんで僕は。
Well, I told her, when I was in junior high school, I got braces. I know you can't tell now, but I did.
僕の口先見るとわからないと思うけど、僕、中学校の時も歯列矯正もあったんでしょ。2年間半ぐらい、
two and a half years maybe. And it hurt.
痛かったって言った。
Is that bad?
So 悪い？そういうこと言ったら。
最初に入れた時痛かった。でもアイスとか豆腐とかいろいろパンとか食べれたよって美味しかったよって。
I said, oh, I, you know, I remember eating a lot of ice cream and tofu and bread in the beginning. It was uncomfortable. But then you get used to it after.
でもすぐ慣れる。
And then, you go through that cycle, right? Every time you go get a checkup.
で、checkup 行って、またきつくして、で、痛くなる。で、すぐ慣れる。痛くなる?すぐ慣れる。
And, you know, you tighten, sore, you get over it. Tighten, sore, you get over it. What happens is your teeth get straighter and stronger, right?
で、それ分かって、あ、分かってたら、あっという間、歯がまっすぐになって強くなるよって。それは、正しい、現実、真実だと思って、事実だったから、彼女に言っちゃったみたいな。
So I told her. Then I figured that was the truth. And she said, okay.
わかりましたって言ったんだ。
You know, God's gonna hold us all accountable to His truth.
神様はね、このどうやってこの真理、御言葉を扱ってるのかによってね、私たちにこの責任を課すんでしょうね。負わせるんでしょうね。
You know, that's why I say often, you know, the things that I'm teaching even on a Sunday, you know, go home and check it.
だからよく言うの、うるさく言ってるけど、僕教えてることとかも自分で確認してって。
And if I get strange, tell me.
で、反聖書の話ばっかりしたら、誰か言って、正直僕に。
The church shouldn't go away because the pastor gets strange. The pastor should go away if the pastor gets strange.
牧師がおかしくなったら、教会潰されたら良くないよ。逆に牧師が出ないといけない。で、しっかりしてる人、ここに来るんだ。でしょ?
The truth is the truth. The Bible says to speak the truth in love.
真理、正しいことは正しいから、だから愛を持って真理を語らないといけないんでしょう。
I know if I get strange, my wife will probably tell me first. The Holy Spirit will tell me first, then my wife.
で、僕、話がおかしくなってきたら、まず聖霊様が教えてくれるんでしょうね。次はダン。その後は多分エヴァンかな。エリカかな。then my kids.
If it's wrong, もし間違ったら。But church is not where everything is cotton candy and, you know, bubble wrap or...
でも教会っていう場所は綿飴ばっかり、このプチプチプチプチ気持ちいい話だけじゃないんでしょって。神様から聞きたいんでしょみんなは。
Don't you want to hear from God?
I want you to hear from God. みんな神様から聞いてほしい。
And so I know my responsibility is to tell you what the Bible says.
だから私の責任は聖書に何が書いてあるかを伝える。
And in the end, God's gonna judge me based on that, right?
で、最後の最後に神様がそれによって私を裁かれるんでしょう。
See, the priests in Jerusalem were judged according to that too.
エルサレムにあったリーダーたち、祭司たちはそれによって裁かれた。裁かれたんでしょう。
Let's go on. Let's read to the end. 最後まで読む。31節。31 to the end here.
ユダの王をエホヤキンが捕らえ移されて、37年目の第12の月の25日、バビロンの王、エビル・メルダクは、メルダクは即位した年のうちにユダの王エホヤキンを呼び戻して国屋から出し、優しい言葉をかけ、バビロンで彼と共にいた王たちの位よりも彼の位を高くした。彼は囚人の服を脱ぎ、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費は
死ぬ日までその一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていたって。面白いですね、この最後のところ。Interesting, yeah, this last three verses. Seems like good news. 良い知らせ、いいニュースですよね。Let me give you a little background. 少し背景説明させて。Don't turn there, but Daniel chapter 4. 開かなくていいんだけど、ダニエルの4章を見るとね、ネブカデネザル王がね、ものすごいプライドがあったんでしょう。いつも飲み会、宴会をパーティーしたんでしょう。He was so prideful, he would have all these drinking parties to brag about what he had. 自分が持ち物をこの自慢として見せるために、誇るために。And in Daniel chapter 4, God, all of a sudden, made him go crazy.で神様が瞬間ネブカデネザルをクレイジーにさせたんだ。7年間。For 7 years. And for 7 years, the Bible, Daniel says that he starts to eat grass like an ox. だから牡牛のように草を食べたとか、7年間。It says that he was all sweaty and his hair grew out like feathers.で、もう汗だらけになって、で、髪の毛がこの羽のようにブワーッと伸びたとか、爪も、鳥の爪になったとか、his, fingernails turn like bird's claws. 7 years is a long time, right? 7年間って長いでしょ ?So within that 7 years, his son, whose name was, what a name, Evil Merodach, became king. だからその、ね、7年間の間にね、息子をエビル・メロダクが王様になった。で、ものすごい悪いことしたんで、彼は。And he did worse stuff, super bad stuff. So after 7 years passes, God heals Nebuchadnezzar. で、7年間経ってネブカデネザル王が神様に癒されたんでしょう。It's actually an incredible story. We'll get there in Daniel. I'm sure you've read it before. みんな読んだことあると、後でダニエル学んでるとき見るんですけど、すごい証になったんだ。もうネブカデネザルが癒されたとき、神様に栄光を返したすべて。King Nebuchadnezzar gave glory to God after he got better. Actually, incredible story. But tradition says that his son was so evil that Nebuchadnezzar put him in jail.で、歴史の伝統を見ると、そのエビル・メロダクの息子エビル・メロダクが本当に悪かったから、お父さんネブカデネザル王が彼を牢屋に入れた。And in prison, he meets Jehoiachin. で、牢屋にエホヤキンと出会ったんだ。で、友達になった。And they become friends. And so,When Nebuchadnezzar dies, his son becomes king again. で、ネブカデネザル王が死んでから、息子がまた王様になった。And then, Jehoiachin is his friend. で、Jehoiachin が友達だったでしょ。So he lets him out of prison and takes care of him. だから、牢屋から解放して、ね、世話したんでずっと。友達になったから。まあ、変な話だけど、ね。It's a little strange story.That's one view that people have. 面白いけど、これは。I think the way we have to look at this is though, I like the fact that Jeremiah ends with a message of hope, right? でもエレミア書を見ると、この希望のメッセージが最後っていいでしょ。That no matter how bad things got, in the end we see that there was hope. だからどんな悪い状況になっても、最後にこの希望があった。Isn't that the message of Jeremiah as a whole? でも、エレミア書全体的に見るとそういうメッセージがあるでしょ? In spite of the circumstances, in spite of God's judgment, in spite of the chastening, Israel was God's people. And he loved them and he took care of them. だから、どんな状況になっても、どんな懲らしめ、戒めがあっても、処罰があっても、ユダヤ人たちは神の民でした。見守られたとか、世話されたんでしょうね。
See, that's the lesson for us. これは私たちのためのレッスンでしょ。
Remember Romans 15:4, whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope.
ローマ15章の4節で、かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を待ち続ける、持ち続けるためですと。
It's about hope. 希望でしょうね。You know, as we finish off here, what are the lessons we've learned in Jeremiah?
だからエレミアを学んで何のレッスンがあったか。
I think a big lesson is faithfulness, right?
で、一つの大きなレッスンは忠実の話。
Jeremiah was faithful. エレミアは忠実であった。You know, I think we can get so caught up on outward stuff, on success and so forth. But Jeremiah, you know, we read through all of Jeremiah. We studied all of Jeremiah. He had zero converts. Nobody listened to what he had to say. But he did what God wanted him to do.
いつもこのサクセスとか、そういうこと狙ってるんでしょうね、人間っていうのは。でも、エレミアのミニスティ見ると、もう全部読んだ、全部学んだでしょ？エレミアのミニスティ見ると、この、メッセージを聞いて変わった、この転校者とかゼロだったんですよ。ゼロだったのに、神様に召されたことを忠実で語った。
That's more important than anything else, right? Obedience.
一番大事なことは従順ですよね。
Someone said this, that being faithful in the little things is a big thing.
誰かがこう言ったんですけど、小さい、大したことないことで忠実でするのが大したこと。いや、大したことばっかり狙ってても、いや、大したことないことでも忠実でしたら大したことになるよって。
Someone said it's better to be faithful than to be famous.
他の人こう言われたんだけど、有名になるなることよりも忠実にいた方がいい。
Right? Anybody here want to be famous?
ここに有名になりたい人いる？
I know you guys are all Christians. You're going to say no.
で、みんなここクリスチャンだからそうでもないよっていう。
Sometimes I say, don't lie.
嘘つかないで。
Right? When you post on Facebook,How many likes you got? Right? How many comments you got?
例えば、SNS とか Facebook でポストしたら、いいね、いいね、何個あるかって知ってるでしょ？コメント何個あるか知ってるでしょ？
You know, it's funny, we say, oh, I'm doing this for you, Lord! But actually, we want to be known.
神様、すべてあなたのためにやってるよって言いながら、なんか心の奥底のところにね、
有名になりたいとか、
フォロワーとか、好きを狙ってるとか。
You know, sometimes good intentions lead to pride, right?
もともとこの、まあ、善意とかはプライドになれる。
Let's be faithful, even in the little things.
だから忠実でやりましょうよ、小さいことでも。
I think another lesson we learn is, pride.
Be careful. がもう一つ。の大きなレッスンってプライドの危険ですよね。
So Judah was so prideful that they didn't listen to the Lord. Judah 本当にプライドがあったから神様聞き従ったんでしょう。Think about that. And we might go, oh, I don't have pride. でもあんまりプライドがないよっていう。You know how you check if you have pride or not? When somebody tells you something you don't want to hear, or if you do something and someone don't like it, how do you handle that?
で、自分がプライドがあるかどうかどうやってチェックできるのか知ってる？何かをして、で、誰かが、いや、あんま好きじゃないよって言ってくれたら、どう反応するの？
If you get mad, that's pride.
怒ったら、プライドでしょ？がっかりしたら、プライドでしょ？
If you get disappointed, that's pride. We don't want to spiritualize what we're doing, or rationalize, or justify what we're doing, if it's pride, if it's not what the Lord wants.
だから神様の御心以外のことを やりながらそれを正当化して霊的の理由を作ってやったらプライドでしょそれはアンチ神様アンチ予言アンチ御言葉アンチ真理とか
It's anti-God, anti-prophecy, anti-Bible, anti-truth And pride is what's going to come in and it's going to destroy everything that God has for us. で、プライドがあったら、このプライドを、この、あったらこの神様のこと、神様の働きとか全部、滅びるんですよ。だから、滅ぼさせないでって、プライドで。
And then I think final lesson, we saw at the end of the chapter, there's hope.
で、最後のレッスンは今日、この最後のところ見たんだけど、希望の話ですよね。
You know, God loved his people. In spite of anything that happened,
神様がみんな愛されたんだよ。何が起こっても。罪があっても。懲らしめがあっても、裁きみたいなのがあっても、
even though there was like judgment, like a chastisement, he never left them and he never forsook them.
一切も見捨てなかったとか、見放さなかったんでしょうね。
See, that's the reality for us.
私たちには、のためにも同じこういうアプリケーションがあるんでしょう。
See, the reality is we're sinners. We deserve judgment, right?
私たち罪人だから、処罰とかふさわしいんでしょうね。値するでしょう。
But God loved the world so much, loves us so much that He sent His Son to die on the cross for us.
でも神様が私たちを愛してくださってるから、御子イエスをこの世に送ってくださったんだ。
And if we believe what He did, and if we repent of our sins, God's going to forgive you.
それを信じて、悔い改めたら罪のこと許されるんでしょう、神様に。永遠の命を得る。
You receive eternal life.He erases your sin and makes you his people.
だから私たちの罪、過去、現在、将来の罪も説明できないけど、聖書に書いてあるだけ。それを消してくださるんでしょ、神様が。で、自分の民にしてくださる私たちを。
And in the meantime, while we're still here on this world in life,He watches over us, and He blesses us, and He provides for us.
で、まだ生きてる間、もう永遠の命の始まり、生きてる間、今も。でも生きてる間にも神様が私のすべてを与えてくださるとか、祝福してくださるとか、守ってくださるとか。
Even when we mess up, He might correct us, He might chasten us, but He restores us.
失敗しても、大失敗があっても、神様が私たち懲らしめてくださる、今しめて、回復してくださるんで最後に。
そういう希望がある。Remember, right? I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope.
私自身、神様が、私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためもの、与えるためのものだって。
Let's pray. 祈りましょう。